大津のことはもっと好きになる情報誌広報大津9月号をお知らせします。今月の見どころ、認知症を身近に。今月の表紙は介護士さんと認知症の患者さんがテーブルを挟んでにこやかに談笑している写真が載っています。9月21日土曜日、世界アルツハイマーです。認知症になっても安心して暮らせる街を目指して、みんなで色を話そう。認知症を身近に。認知症は誰もがなり得る可能性のある身近な希望を呼ぶ。今回の特集で認知症を身近に感じ、家族、友人、職場、地域で話すきっかけにしましょう。内町婦人会認知症サポーター養成講座を開催しました。認知症とは、認知症とは様々な原因で脳の病気によって記憶力や判断力が低下し、日常生活に支障が出ている状態を言います。認知症を引き起こす病気は多くあり、症状も様々です。これって認知症？年を取れば誰でもすぐに思い出せなかったり、新しいことを覚えるのが難しくなります。体験したこと自体を忘れてしまったり、物忘れの自覚がなかったりする場合は認知症の可能性があります。認知症の原因となる病気の中には、早期診断治療により進行を遅らせたり、場合によっては症状を改善することができます。一人で悩まずに、症状が軽い段階で専門家に相談することが大切です。認知症自殺推進会議。6月18日に国による認知症自殺推進大綱が取りまとめられた。この大綱は認知症の発症を遅らせ、認知症になっても自分らしく暮らしやすい社会を目指し、認知症の人や家族の視点を大事に、調整と予防に重点を置いた様々な取り組みが進められます。認知症自殺推進大綱の詳細は、厚生労働省ホームページ内の認知症自殺から確認することができます。今から始める予防の取り組み。認知症の予防には、バランスの取れた食事と適度な運動が大切です。地域では、会話や地域の人をはじめとした交流、生き生き100歳体操などを地域住民で主体的に行う通いの場があります。代表的な認知症、アルツハイマー型認知症。最も多い認知症、物忘れから始まることが多い。早期発見と治療で進行を遅らせることが可能です。脳血管症認知症、脳梗塞や脳出血、動脈硬化などによって発症、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の予防が大切です。前頭側頭変性症、物忘れよりも性格や行動の変化が目立つ。会話中に突然飽き去る、万引きなどの行動が現れることがある。レディー小体型認知症、手足の震えやうまく歩けないなどの症状を特徴とする。実際に見えないものが見える現地などがあります。チェック。認知症の物忘れって、老化による物忘れ、加齢による、自覚あり、体験の一部を忘れる、生活への支障なし、探すものを自分で探そうとする。認知症による物忘れ、臓器による、自覚なしがほとんど、体験そのものを忘れる、生活への支障あり、探し物を取ったと人のせいにすることがある。キャラバンメイトにインタビュー。町内で認知症に特化した専門機関に在籍し、小学生から参加する講座の講師として積極的に活動する荒木さんの話を聞きました。荒木さんは熊本セントラル病院デイサービスセンター地域密着型認知症対応型 本所介護事業所介護施設荒木真也さんです。認知症のイメージは以前は家族の中で隠しがちだったように感じますが、誰にでも起こりうる可能性があり、将来は5人に1人が認知症になると言われています。また家族の中だけで介護をすることは負担が大きいように感じます。相談や早期受診、診断により認知症に特化した専門の介護サービスを受けることにつながります。日頃から私たちは認知症の人と接するときに小さな変化を察知できるよう心がけています。認知症の人は痛みや不安の訴えを言葉で伝えることが難しい場合があります。特に初めて接するときは、ご家族と相談しながらその人に合う対応を考え、安心してもらえる関係や環境づくりを大事にしています。顔なじみの関係がある住み慣れた地域で認知症のことを学び、来る人が増えると認知症の家族について話すことができ、周囲も本人の意見を感じたときに声がかけやすく、即対応にもつながると考えます。これからも地域の皆さんをはじめ、子どもたちから地域に根付いたサポートの輪が広がることを願っています。地域密着型認知症対応型通所介護事業所について、認知症に関する専門の知識を有した職員が在籍し、認知症に特化したケアを受けることができます。利用は認知症の診断・要介護認定を受けている人で、事業所と同一の市町村に住む人が対象です。詳細は事業所にお尋ねください。相談してみませんか。認知症が気になる家族や知人、隣人がいるけれども、病院受診に抵抗がある、一人暮らしだしどうやって声をかけたらいいのだ、など、さまざまな相談が寄せられます。町では、菊池病院と連携して、認知症初期集中支援チームを設置し、早期受診、早期対応に取り組んでいます。多くの専門職種が関わりますので、ぜひご活用ください。まずは、知る、話してみる。これからは高齢者やその家族だけでなく、若い世代の認知症について考え、地域全体で取り組むことが必要です。それにより、認知症の早期発見や、認知症の人や、その家族、介護に携わる人の負担軽減にもつながります。認知症について気になっていたこと、知りたいことを話してみませんか。認知症に関することは何でも町地域包括支援センターにお尋ねください。町地域包括支援センター、電話 096-292-0770 です。インフォメーション、物忘れ相談、毎月1回開催しており、相談認知症テストができます。これは予約制になっています。問い合わせは、町地域包括支援センター、電話 096-292-0770。認知症サポーター養成講座、キャラバンメイク、講師から認知症の基本知識を学びます。日時、9月19日木曜日、午後6時30分から8時まで。場所、老人福祉センター。申し込み方法、電話でお伝えください。問い合わせは、町地域包括支援センター、電話 096-292-0770。熊本県認知症コールセンター、電話1本でホット。認知症のことについて、電話で相談ができます。日時、水曜日以内、土日、祝日も開設。午前9時から午後6時まで。相談電話番号、電話 096-355-1755。 ケア人、あなたでよかった、上映と講演、映画上映後は認知症をテーマとした講演があります。日時、10月6日日曜日午後1時30分から。場所、大津図書館集会室、定員30人、申し込みは不要です。主催問い合わせ、大津図書館友の会、大津図書館、電話 096-294-8011。 生き生きカフェ、 日頃の悩みを話してみませんか。誰でも無料で参加できます。日時9月6日金曜日午後1時30分から3時、出入り自由です。場所大塚の場所、問い合わせは町地域包括支援センター、電話0962920770。住民検診日程のお知らせです。検診申し込み者には9月中旬に案内文、問診票などを郵送します。混雑防止のため指定日時の受診をお願いします。日時変更の方法など詳しくは案内文をご覧ください。受診当日に大津町に住民登録がない場合は受診できません。特定検診を受診する人は健康保険証をご持参ください。日程は申し込み状況により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また悪天候などにより中止させていただくことがあります。検診の中止が決定した際には町ホームページや防災無線などでご連絡します。全検診項目実施日です。日程9月24日火曜、9月25日水曜、会場は町子育て検診センター。9月26日木曜日、矢後川ゴムコミュニティセンター。9月27日金曜日、人権啓発福祉センター。9月28日土曜日、大津東小学校体育館。9月29日30日10月1日10月5日6日10日11日、12日、13日、14日。この日は町子育て研修センターです。受付時間はすべて午前7時30分から10時50分。事前に申し込みが必要です。クーポン券で女性のがん検診を無料で受診できます。無料クーポン券を8月下旬に対象者へ送付しています。がん検診受診日に問診票と無料クーポン券、本人確認ができるもの、運転免許証や保険証などをご持参ください。検診申し込みをしておらず受診希望の場合はお早めにお問い合わせください。無料クーポン券発送対象者は、乳がん検診は昭和53年4月2日から昭和54年4月1日生まれです。子宮頸がん検診は平成10年4月2日から平成11年4月1日生まれです。乳がん検診、子宮頸がん検診、骨粗しょう症検診実施日です。日程は10月15日火曜日、16日、17日、18日、19日、21日、24日、25日。会場は町子育て検診センターです。10月24、25日は子宮頸がん検診のみです。受付時間は午前8時から10時50分まで。事前に申し込みが必要です。問い合わせは役場健康保険課健康推進係、子育て検診センターへ、電話0962941075です。熊本地震による宅地復旧申請。熊本地震により発生した宅地被害について、宅地耐震化推進事業及び熊本地震復興基金を活用した被災宅地復旧支援事業による復旧支援を行っています。宅地耐震化推進事業は2メートル以上の造成盛土宅地上に2戸以上の家屋があり、避難路、道路などに面している宅地4席の復旧を対象としますが、このような公共事業の対象とならない場合には、被災宅地復旧支援事業が適用されます。復旧を考えている人は、令和元年中に申請をお願いします。申請を行っていない人は、補助を受けられない場合があります。また、相談のみを行った人も、改めて申請が必要です。宅地耐震化推進事業。事業の対象となる工事、避難路、道路などに影響を及ぼす擁壁の復旧工事など、要件、 以下の要件をすべて満たすもの。1、盛り土の高さが2メートル以上。2、盛り土の上に家屋が2個以上。3、盛り土が避難路、道路、鉄道、河川に面している。4、擁壁が壊れている。ひじ割れやネジ爪などの補修ではない。5、復旧工事に着手していない。補助額は交付対象工事の施工に応じた費用の額、調査測量設計費を含みます。被災宅地復旧支援事業、事業の対象となる工事、のり面の復旧工事、擁壁、土留めの撤去復旧工事及び修復工事、地盤の復旧工事、陥没への対応、住宅基礎の傾斜復旧工事、地震後に購入した宅地、地震発生時に人の住める家屋がなかった宅地などは対象外です。補助額は対象工事費から50万円を控除した額に3分の2を乗じた額、対象工事費は1000万円まで。受付場所、役場都市計画課、都市計画係、町浄化センター2階。受付期限12月27日金曜まで。受付時間は午前9時から午後5時、平日最終日のみ。必要なものは、宅地被害などの被災状況を確認できる資料、写真など、印鑑も必要です。問い合わせは役場都市計画課、都市計画係、電話096-293-4011です。国民年金、年金生活者支援給付金制度。年金生活者支援給付金は消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めての所得が低い人の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。案内や事務手続きは日本年金機構、年金事務所が実施した。消費税率が現行の8% から10% に引き上げとなる10月1日から施行され、初回の支払い10月分、11月分は令和元年12月中旬となります。老齢年金生活者支援給付金の概要。支給要件、以下を全て満たしている人が対象となります。1、65歳以上で老齢基礎年金を受けている人。2、請求する人の世帯全員の市町村税が非課税となっている人。3、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が87万9300円以下である人。給付額、5000円月額を基準に、保険料納付済み期間などに応じて算出され、次の1と2の合計額となります。1、保険料納付済み期間に基づく額、月額イコール5000円かける480日分の保険料納付済み期間。2、保険料免除期間に基づく額、月額は1万834円かけるの480日分の保険料免除済み期間。保険料4分の1免除期間は5417円となります。障害年金生活者支援給付金の概要です。支給要件、以下をすべて満たしている人が対象となります。1、障害基礎年金を受けている人。2、前年の所得額が462万1000円、たす扶養親族の数×38万円以下である。給付額は、障害等級2級は5000円、月額です。障害等級1級は6250円、月額です。遺族年金生活者支援給付金の概要。支給要件は、以下を全て満たしている人が対象となります。1、遺族基礎年金を受けている人。2、前年の所得額は462万1000円。たす扶養親族の数×38万円以下である。給付額は月額5000円です。ただし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5000円を控 箱の数で割った金額をそれぞれにお支払いとなります。年金生活者支給給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。平成31年1月1日時点で、老齢、障害、遺族基礎年金を受給し、支給要件を満たしている人には、9月頃に日本年金機構から給付金請求手続きに必要な書類が送付される予定ですので、しばらくお待ちください。問い合わせは年金ダイヤル、電話0570-05-4092、役場住民か住民係、電話0962933-3112です。